このテープでは、編成だより三三高知2022年10月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。三三高知の内容は、表紙1ページ、活性高知最前線シリーズ31、連続テレビ小説のモデルに、今こそ高知県立牧野植物園へ、県政ピックアップ1、2ページ、第2期高知県スポーツ推進計画バージョン5、スポーツが変える未来へつなぐ。県政ピックアップ2、3ページ、県内企業の SDGs 達成に向けた取り組みを応援します。知事コラム3ページ、復活を遂げたよさこい、次の代への継承。特集4ページから5ページ、集落調査の結果を受けて、中山間対策を充実、強化。情報広場、6ページから7ページ。お知らせ、その1、10月は食品ロス削減月間。10月30日は食品ロス削減の日です。相談、高知県合同労働相談会。試験、その1、令和4年度、砂利採取業務主任者試験。その2、令和5年度県立林業大学校研修生専攻試験一般前期。講座その1、つながる支え合う高知県地域共生社会フォーラム。その2、人権啓発研修ハートフルセミナー、テレビ災害報道の裏側と人権。その3、保護者の皆様へ就職活動サポートセミナー参加者募集。催し、その1、第12回仁淀川一斉清掃。その2、高知フォレストスクール2022。その3、あったか高知秋のおもてなし一斉清掃。その4、第3回オンライン農業ツアー。その5、ふるさと永門集まるシェ。その6、安全安心まちづくり広場。その7、高知適職発見ミーティング。その8、高知競馬よさこいナイター開催日程。別枠、黒潮くん公式ツイッターについて。県立施設のご案内8ページ、歴史民俗資料館、企画展、竹吉隆夫写真展、高知県の山村を歩く。公文書館、学生150年企画展、女子医専から高知県立大学へ、開学77年の歴史。芸西天文学習館、天体観測学習会。牧野植物園、牧野富太郎生誕160年特別企画展、牧野博士と図鑑展。文学館、記念講演会、寺田虎彦とレオナルド・ダ・ヴィンチ。美術館、シャガールコレクション展。死せる魂2、石本康弘コレクション展、水と人の流れ前期、坂本龍馬記念館特別展示、土佐の幕末四天王と岡大蔵、野市動物公園第31回写真コンテスト作品展、高知城歴史博物館、連続歴史講座、山内陽道を読み解く5つの視点、埋蔵文化財センター、企画展、発掘された中世の土佐、高知漫画ベース、作画体験教室、大手ピア高知図書館、がん相談会2022 in 大手ピア、高知県推計人口8ページ、三三高知の発行や問い合わせ8ページ、以上が目次です。10月号の表紙は、高知県立牧野植物園です。連続テレビ小説のモデルに、今こそ高知県立牧野植物園へ、2023年春に放送開始が予定される連続テレビ小説、らんまん。主人公のモデルは、高知県が誇る植物学者、牧野富太郎博士。牧野植物園では、牧野博士ゆかりの草花がたくさん。秋に見頃を迎える植物を感じてみよう。表紙では、 牧野植物園と高知の食の代表、津賀煮汁をご紹介しています。高知県立牧野植物園は、高知県高知市五台山4200-6、開園時間は午前9時から午後5時ですが、最終入園は午後4時半です。休園日は年末年始12月27日から1月1日まで、ただしメンテナンス休園もありますのでご注意ください。電話は 088-882-2601 です。以上で表紙を終わります。
次は県政ピックアップ1です。第2期高知県スポーツ推進計画バージョン5、スポーツが変える、明日へつなぐ。高知県スポーツ推進計画とは、県では平成30年3月に第2期高知県スポーツ推進計画を策定し、スポーツを通じて健やかで心豊かに支え合いながら、生き生きと暮らすことのできる社会を目指して、さまざまな取り組みを行っています。施策の3本柱、施策の柱1、スポーツ参加の拡大、県内すべての地域で、見る、する、支える、スポーツの参加人口が拡大する、施策の柱2、競技力の向上、全国トップレベルの選手が増加し、日本を代表する選手などを多数輩出する。施策の柱3、スポーツを通じた活力ある県づくり、スポーツを通じて一体感や活力ある地域社会を実現する。バージョン5の主な取り組み、子どもや障害者のスポーツ機会の拡充、スポーツを支援する民間団体やパラリンピアンなどにご協力をいただき、親子で参加できるスポーツイベントやスポーツ体験会を県内各地で実施するなど、子どもや障害者がスポーツに出会う機会を拡充します。デジタル技術を活用したスポーツ機会の拡充、リモート機器を活用し、遠隔地をつなぐスポーツ教室の開催や、大会の動画配信など、コロナ禍におけるスポーツ活動の継続や、スポーツをより効果的に行うために、デジタル技術の活用を進めます。スポーツ医科学の活用促進、全国や世界の舞台で活躍を目指す県内の競技選手のパフォーマンス向上につなげるため、トレーニング方法や栄養指導、メンタルトレーニングなど、スポーツ医科学面からのサポートが計画的に進められるよう、高知県スポーツ科学センターの取り組みを強化します。スポーツツーリズムの推進、関西圏を中心としたスポーツ合宿、大会の誘致や、サイクリングやサーフィンなど、本県の自然環境を生かしたスポーツツーリズムの取り組みを強化します。県では、スポーツ合宿、大会の助成制度を設けています。助成金の詳細は、高知県、観光コンベンション協会のホームページをご確認ください。https://korn/coci-corp/support/sport/support/2022.html 高知龍馬マラソン2023大会の開催。3年ぶりの開催となる2023大会の成功に向け、ランナーやスタッフをはじめ県民の皆様にとって安心 安全な大会となるよう準備を進めます。皆様のご参加をお待ちしています。開催日、令和5年2月19日、日曜日。お申し込みについては、ホームページをご確認ください。https://kocihi-tabi.jp/cort/supports/support2022.html 東京2020オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツ振興、東京2020大会を契機として、交流が深まった国とのつながりを生かして、海外とのスポーツを通じた国際交流を促進するとともに、本県出身のオリンピアンやパラリンピアンに協力いただき、スポーツ体験会や学びの機会を拡充します。イベント案内、高知県スポーツ情報総合サイト、高知スポーツナビでは、各種スポーツイベントについて案内しています。https://www.kochi-sports.com/。以上について詳しいことは、高知県スポーツ課、電話 088-821-4712、ファックス 088-821-4716 までお問い合わせください。以上で県政ピックアップ1を終わります。
次は浜田政治の一筆啓上です。復活を遂げたよさこい、次の代への継承。8月10日、高知の町に3年ぶりによさこい鳴子踊りが帰ってきました。主催者であるよさこい祭り振興会の皆さんが、新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底して、特別演舞という位置づけで開催することを決断された賜物です。よさこい鳴子踊りは終戦後、戦災からの復興を願って開始されました。自由なアレンジを許容する高知らしいおおらかさゆえに、この踊りは日本中の若者たちに愛され、全国およそ200カ所、海外34カ所で演舞されるまでに発展してきました。そんな中でのコロナ禍、今回特に大学生のチームの皆さんからは、よさこいが2年連続で中止になって、今年は本番未経験の3年生がリードする形になった、という話をよく伺いました。4年生が就職活動に忙殺されて、参加が難しいことを考えると、もし3年連続で中止ということになれば、次の代へのよさこいの継承自体が危ぶまれるところでした。そんな瀬戸際から見事に復活を遂げたよさこい。各チームの踊り子さんたちのあふれんばかりの笑顔に随分と元気をいただきました。そして医療従事者をはじめとする多くの皆様には本当に大変な状況の中、コロナ対策にご尽力いただいております。この場をお借りし、心から感謝を申し上げます。よさこいは高知の元気の象徴です。来年もまた全国から老若男女が集い、よさこいの暑い夏を共有できることを楽しみにしています。以上で浜田政治の一筆啓上のコーナーを終わります。
次は県政ピックアップ2です。県内企業の SDGs 達成に向けた取り組みを応援します。県では第4期産業振興計画の重点ポイントとして、SDGs の広がりによる持続可能な地域社会づくりを掲げ、県内企業の SDGs 達成に向けた取り組みを推進しています。ビジネスにつなげる高知 SDGs 推進セミナー、日時 令和4年11月4日金曜日、13時から15時15分の予定。場所、高知県立県民文化ホール、グリーンホール。オンラインでも同時開催します。ホームページから申し込みいただけます。https://www.tref.kochi.lg.jp/soshiki/120801/sdgs-seminar.html 高知 SDGs 推進企業登録制度 SDGs の達成に向けた取り組みを行っている県内企業を県が登録する制度です。登録企業の取り組み内容は県のホームページなどで PR します。詳細はホームページをご確認ください。https://www.kochi.lg.jp/soshiki/120801/sdgs-touru.html 高知県 SDGs 推進アドバイザー制度。アドバイザーが専門的な視点から SDGs の達成に向けた取り組みを進める上での課題などを整理、分析、助言します。アドバイザーの派遣を受付中です。https://www.kochi.lg.jp/soshiki/120801/sdgs-adviser.html SDGs に関心の高い学生が県内企業を取材・紹介した高知 SDGs ガイドブックはホームページから確認いただけます。 https://www.prefp.kochi.lg.jp/soshiki/120801/sdgs-guide.html 以上について詳しいことは、県庁計画推進課、電話 088-823-9049、ファックス088-823-9255 までお問い合わせください。以上で県政ピックアップ2を終わります。
次は特集です。タイトルは、集落調査の結果を受けて中山間対策を充実・強化。県ではこれまでの中山間対策の取り組みの検証と新たな中山間対策の施策づくりのため、集落調査を実施しました。集落調査とは、集落実態調査を10年ぶりに実施しました。集落代表者を訪問し、聞き取り調査を実施しました。調査箇所は1451集落、地区長などの代表者を対象に調査を行いました。個人の記述による住民アンケート調査を実施しました。調査箇所は109集落、集落在住の18歳以上の方を対象に調査を行いました。5年ごとの集落データ調査では、令和2年国税調査結果のデータを整理しました。 調査対象数は2522集落です。10年前と比べた地域活動への参加者について、1451集落のうち、増えたと回答した集落は 2.6%、変わらないと回答した集落は 25.1%、減ったと回答した集落は 68.6%、わからないと回答した集落は 3.2%、無回答が 0.4% でした。世話役の後継者の有無について、いると回答した集落は、平成23年調査の対象1359集落のうち 63.3% だったところ、令和3年調査の対象1451集落のうち 48.6% でした。一方で、いないと回答した集落は、平成23年調査では21.9% だったところ、令和3年調査では31.8% でした。今後の集落活動の維持について、維持できると回答した人数は、平成23年度調査の対象3443人のうち 27.6% だったところ、令和3年調査では対象者2368人のうち 16.9% でした。一方で、維持できないと回答した集落は、平成23年には26.8% だったところ、令和3年には 39.3% で、平成23年調査から 12.5 ポイント増加しました。日常生活で不便に感じていることについて、複数回答で聞いたところ、回答数が多かった上位5つは次の通りでした。移動手段の確保と回答した集落が全体の 47.4% で、688集落、病院・診療所がない、または遠いと回答した集落が全体の 32.9% で478集落、食料などの生活用品の確保と回答した集落が全体の 31.9% で463集落、集落内を通る道路の舗装、街灯、ミラー、ガードレールなどの整備と回答した集落が全体の 25.0% で363集落、水の確保や供給施設の維持管理と回答した集落が全体の 17.4% で252集落、主要産業の現状について衰退していると回答した集落が 81.1%、継続または繁栄していると回答した集落が 8.1%、わからないと回答した集落が 6.9%、無回答の集落が 3.9% ありました。集落にこれからも住み続けたいか、住み続けたいと回答した割合は、平成23年調査の対象3443人のうち 70.9% だったところ、令和3年調査では対象2368人のうち 68.2% でした。集落調査の結果まとめは以下の通りです。集落データ調査の結果では、過疎地域や中山間地域では県全体を上回るスピードで人口減少や高齢化が進行しており、集落も小規模化している。実態調査の結果では、10年前に比べて地域活動への参加者が減少した集落や、将来の集落維持に不安を抱える集落が増加している。日常生活の不便さ、農林業など基幹産業の衰退、地域の担い手不足など厳しい現状が改めて明らかになった。10年前と変わらず多くの住民の方は、集落に愛着を持ち、住み慣れた地域で暮らしていきたいと希望されている。これらの結果を踏まえて、3つの柱と8つの施策で中山間対策を抜本強化しました。柱1、暮らしを支える。暮らし続けられる環境づくり。丸1、生活環境づくり。丸2、安全安心の確保。柱2、活力を生む。 地域を支える活力の創出。丸三、集落活動センターの推進。丸四、中山間の人づくり。丸五、小さな集落の活性化。丸六、デジタル技術の活用。柱三、仕事を生み出す。所得向上と雇用創出。丸七、基幹産業の振興。丸八、新たななりわい、仕事づくり。地域住民が支え合い、暮らし続けることができる持続可能な中山間地域を目指して、県庁全体が一丸となって中山間対策に取り組んでいきます。問い合わせは、県庁中山間地域対策課、電話 088-823-9602、ファックス 088-823-9258。集落調査の結果の詳細は、ホームページをご確認ください。アドレスは、https://www.bref.kochi.lg.jp/soshiki/07021022-326.html 以上で特集を終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は郵便番号780-8570高知県〇〇課だけで届きます。ご案内の情報は新型コロナウイルス感染者の拡大防止のため今後の状況により変更や中止になる場合があります。最新情報や詳細についてはそれぞれの施設にお問い合わせください。ご理解とご協力のほどお願いいたします。続いてお知らせです。10月は食品ロス削減月間。10月30日は食品ロス削減の日です。食品ロスとは、まだ食べられるにもかかわらず、捨てられる食品のことです。高知県の場合、6割以上は家庭から発生しています。家にある食材を計画的に使い切る。食べきれる分だけ注文する。購入してすぐに食べる場合には、商品棚の手前にある商品を選ぶ。など、食品ロス削減のためにできることから始めてみませんか？詳しいことは、県庁県民生活課電話 088-823-9653 までお問い合わせください。次は相談のお知らせです。高知県合同労働相談会。10月の個別労働関係紛争処理制度周知月間にちなんで、働く方や事業主の皆様が抱える様々な悩みの解決に役立ててもらうため、高知労働局、弁護士会、車両士会、司法書士会などの県内の労働相談機関と連携して開催する相談会です。相談は事前予約優先、先着順です。当日の電話相談は合同労働相談専用ダイヤル 088-821-4661 までお願いします。日時10月28日金曜日午前10時から午後5時。場所、高知市丸の内 2-4-1 にあります県庁北庁舎4階。対象、労働者、事業主。申し込み期間、10月25日火曜日まで。申し込み方法、電話またはホームページ。詳しいことは、 県庁労働委員会事務局、電話 088-821-4645 までお問い合わせください。次は試験のお知らせです。2件あります。その1、令和4年度砂利採取業務主任者試験。砂利採取法に基づき実施する試験です。砂利採取業務主任者は、砂利採取場において法律に基づき認可された計画に従って安全に砂利の採取が行われるよう監督する責任者で、砂利採取場を管理する事務所ごとに配置することが義務付けられています。日時11月11日金曜日午前10時から午後0時、場所高知市丸の内 2-1-10 にあります高知城ホール2階中会議室。受験料8,000円。出願期間10月3日月曜日から21日金曜日。出願方法、郵送は当日消印有効です、または持参。詳しいことは県庁幼稚対策課、電話088-823-9819 までお問い合わせください。その2、令和5年度県立林業大学校研修生専攻試験一般前期。林業、木造設計の基礎から専門的な技術を1年間学ぶ令和5年度研修生を募集します。日時11月26日土曜日、場所上市土佐山田町大平80にあります県立林業大学校。募集人数、募集要項に記載。出願期間10月17日月曜日から11月11日金曜日。出願方法、郵送は当日消印有効です、または持参。詳しいことは県立林業大学校、郵便番号 782-0078、 上市土佐山田町大平80、電話 0887-52-0784 までお問い合わせください。次は講座のお知らせです。3件あります。その1、つながる、支え合う、高知家地域共生社会フォーラム。ヤングケアラーや8050問題といった複雑な課題、コロナ禍で深刻化する孤独や生きづらさなどは誰もが抱えるかもしれません。人と人、人と社会がつながり支え合う地域共生社会について、名田木武氏によるトークショーやパネルディスカッションを通して一緒に考えてみませんか。日時10月30日日曜日午後2時から午後4時、場所高知市大手筋 2-2-10 にあります高知大手前高等学校芸術ホール。オンライン参加もできます。募集人数、会場450人程度。申し込み期間10月18日火曜日まで。申し込み方法、電話、ファックス、ホームページ、郵送は当日必着です、など。お申し込み、お問い合わせ先は株式会社高知広告センター内にあります高知家地域共生社会フォーラム事務局。郵便番号 780-0870、 高知市本町 3-1-1 4階東、電話 088-856-6290、 ファックス 088-856-6291 です。その2、人権啓発研修 ハートフルセミナー、テレビ災害報道の裏側と人権、震災取材での貴重な体験談とともに、人権に配慮した報道機関の実態と震災災害時の人権配慮について解説します。講師、フリーアナウンサーの笠井信介氏。日時、10月30日日曜日午後2時から午後4時。場所、高知市本町 4-1-37 にあります県立人権啓発センター6階ホール。募集人数120人。申し込みが必要です。申し込み方法、電話、ファックス、メール。詳しいことは公益財団法人高知県人権啓発センター、電話 088-821-4681、 ファックス 088-821-4440、 E メール、 center@kochi-jinken.or.jp までお問い合わせください。その3、保護者の皆様へ、就職活動サポートセミナー参加者募集。就職活動の現状や保護者にできる適切なサポート方法をご紹介するとともに、県内優良企業の採用担当者が登壇し、高知で働く魅力をお伝えします。就職支援を行う関係団体への個別相談も可能です。日時、10月2日日曜日、12月4日日曜日、それぞれの日、午前10時半から午後0時半、場所、高知市高須砂地155にありますセリーズ。対象、保護者、学生。募集人数、それぞれ30人程度。申し込み期間、それぞれ開催日の前日まで。申し込み方法、電話、メール。詳しいことは県庁商工政策課、電話 088-823-9692、 E メール、151-401-ken.pref.kochi.lg.jp までお問い合わせください。次は催しのお知らせです。8件あります。その1、第12回仁淀川一斉清掃。10月24日は仁淀川環境の日です。清流を守るために一斉清掃を行いますので、皆様のご参加とご協力をお願いします。日時、10月22日土曜日午前8時から午前9時。高知市土佐市エリアについては午前7時から午前8時。なお、降水量が3ミリメートル未満の場合は、欠航、順延なしです。場所、仁淀川町、北浦ふれあい公園、越知町佐川町、佐川町健康福祉センター、川蝉周辺、日高村、屋形船、仁淀川発着場、名古屋沈下橋、伊野町、広瀬キャンプ場周辺、墓は浸水公園、高知市土佐市、春野町、仁淀川河口大橋、河川敷左岸。申し込み期間、10月14日金曜日まで。申し込み方法、ファックス、メール。詳しいことは、県庁自然共生課、電話 088-821-4863、ファックス 088-821-4460 4530、e メール siryu@ken.pref.kochi.lg.jp までお問い合わせください。その2、高知フォレストスクール2022、林業の基礎知識や高知県の林業の特徴を学べるイベントです。林業の現場で働くゲストとのトークセッションのほか、チェーンソーや VR を使用した林業体験、高性能林業機械の見学などができます。日時、10月16日日曜日午後1時半から午後4時半、場所、上市土佐山田町大平80にあります県立森林研修センター研修館。対象、県内での林業就業に関心のある方。募集人数20人程度。申し込み期間10月13日木曜日まで。申し込み方法、ファックス、ホームページ。詳しいことは高知県林業労働力確保支援センター、電話0887-57-0366、ファックス0887-57-0396までお問い合わせください。その3、あったか高知秋のおもてなし一斉清掃。観光客を美しい環境でお迎えするため、予定では県内全市町村で一斉清掃を行います。それぞれの会場の開催日時や実施場所などは観光政策課のホームページをご覧ください。日時、10月25日火曜日午前9時から午前10時。詳しいことは県庁観光政策課おもてなし室、電話088-823-9609までお問い合わせください。その4、第3回オンライン農業ツアー、四万十市のピーマン温室栽培農家をゲストに迎え、現地からライブ配信します。収納体験談や農家生活、収納希望者へのアドバイスなどをお届けします。参加者からの質問にもその場でお答えします。日時、10月29日土曜日午後2時から午後3時。対象、農業に興味がある方、地方暮らしをしてみたい方など、県外の方も参加できます。募集人数40人。申し込み期間10月28日金曜日まで。申し込み方法、メール、ホームページ。詳しいことは県立農業担い手育成センター、郵便番号 786-0042、 四万十町黒石665、電話0880-24-0007、 e メール aft-2014@ken.pref.kochi.lg.jp までお問い合わせください。その後、ふるさとエイモン集まるシェ、県内各地の集落活動センターが手作り雑貨や絶品グルメ、体験イベントなど、それぞれ自慢のエイモンを持って集結します。なかなか出会う機会が少ないエイモンを探しに、ぜひ会場までお越しください。日時、10月16日日曜日午前9時から午後3時。場所、 高知市北御座 10-46 にあります土佐の里。詳しいことは県庁中山間地域対策課、電話 088-823-9600 までお問い合わせください。その6、安全安心まちづくり広場。10月11日から20日までは全国地域安全運動期間です。犯罪や事故のない安全で安心して暮らせる地域社会づくりをテーマにしたイベントを行います。子どもから大人まで楽しめるクイズラリー、県警察音楽隊演奏会、特殊詐欺被害防止メッセージレター作成、パネル展示などを予定。参加者には防犯グッズをプレゼントします。なお数に限りがあります。日時、10月16日日曜日午前10時から午後3時。場所、高知市畑南町 1-4-8にありますイオンモール高知1階南コート。詳しいことは県庁県民生活課、電話 088-823-9319 までお問い合わせください。その7、高知適職発見ミーティング。就職氷河期世代の求職者が自分に合った仕事を見つけるための座談会イベントです。対象世代の雇用や育成に理解のある、予定では16社の県内企業と気軽な雰囲気の中でじっくりお話しできます。興味のある企業があれば仕事体験メニューもご案内可能です。当日はマネープランセミナーも同時開催。参加企業などの詳細は特設ホームページより確認できます。日時、10月10日月曜日祝日午後1時から午後5時。なお入退場自由です。場所、大手ピア高知図書館4階研修室集会室。対象、就職氷河期世代のおおむね36歳から51歳の求職者。募集人数30人程度。参加料無料。詳しいことはジョブカフェ高知、高知市帯屋町 2-1-35 片岡ビル。電話 088-802-1533。 E メール info@jobcafe-kochi.jp までお問い合わせください。その8、高知競馬よさこいナイター開催日程を申し上げます。10月1日土曜日、2日日曜日、9日日曜日、10日月曜日祝日、15日土曜日、16日日曜日、22日土曜日、23日日曜日、29日土曜日、30日日曜日。詳しいことは高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。詳しくは高知競馬で検索をお願いします。次は別枠のお知らせです。黒潮くん公式ツイッター、県内の観光スポットやグルメなどをゆるーくつぶやいています。詳しくはツイッター黒潮くんで検索をお願いします。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間や利用料金などは施設によって異なりますので、 詳しくはそれぞれの施設へ直接お問い合わせください。また、ご紹介するイベントについては、新型コロナウイルス感染者の拡大防止のため、今後の状況により変更や中止になる場合があります。最新情報や詳細については、それぞれの施設にお問い合わせください。ご理解とご協力のほどお願いいたします。10月号では12施設のイベントをご紹介します。案内1、歴史民俗資料館、企画展、武吉隆夫写真展、高知県の山村を歩く、開催日10月7日金曜日から12月4日日曜日、武吉隆夫氏の記録写真により、高知県の山村に暮らす人々の姿を紹介します。歴史民俗資料館の住所は、南国市御甲町八幡 1099-1、電話 088-862-2211、入館料520円、高校生以下は無料です。案内2、公文書館、学生150年企画展、女子以前から高知県立大学へ開学77年の歴史、開催日10月14日金曜日から12月26日月曜日、女子以前からスタートし、戦後の女子高等教育の歴史を築いた高知女子大学、高知県立大学の77年の変遷を当時の貴重な文書や写真とともにたどります。公文書館の住所は、高知市丸の内 1-1-10、電話 088-856-5024、休館日11月3日、12月25日以外の土曜日、日曜日、祝日。案内3、芸生天文学習館、天体観測学習会、開催日10月5日水曜日、8日土曜日、14日金曜日、21日金曜日、それぞれの日とも午後6時から午後8時。大きな望遠鏡で秋の星座を見つけよう。募集人数それぞれの日とも先着30人。申し込み方法、それぞれの日とも開催前日までにお電話でお願いいたします。土曜日、日曜日、祝日は休みです。芸生天文学習館の住所は、秋郡芸生村和敷港 4668-1。 連絡先、高知県文教協会、電話 088-824-5451。 平日午前9時から午後4時30分。施設は観測学習会と開催日時以外は休館です。案内4、牧野植物園。牧野富太郎生誕160年特別企画展、牧野博士と図鑑展、開催日10月8日土曜日から令和5年1月22日日曜日。今なお読み継がれるロングセラー牧野日本植物図鑑を軸に、牧野博士が成し遂げた業績を掘り下げてご紹介します。牧野植物園の住所は、高知市五台山 4200-6、 電話 088-882-2601、 入園料730円、高校生以下は無料です。案内後、文学館、記念講演会、寺田寅彦とレオナルド・ダ・ヴィンチ、開催日10月30日日曜日午後2時から午後3時30分。寺田寅彦展に関連し、東京農工大学名誉教授高木良二氏による「 記念講演会を開催します。参加料、当日の観覧券が必要です。募集人数、先着50人。申し込み方法、電話でお願いいたします。文学館の住所は、高知市丸の内 1-1-20。電話、088-822-0231。入館料、400円。高校生以下は無料です。案内6、美術館。シャガールコレクション展、シッセル魂2。開催日、10月26日水曜日まで。石本安弘コレクション展、水と人の流れ前期。開催日、9月22日木曜日から11月27日日曜日。上記以外にも10月27日木曜日から11月2日水曜日休室。美術館の住所は高知市高須 353-2。電話088-866-8000。休館日、展示室休室、10月3日月曜日から12日水曜日、24日月曜日、カフェは営業してます。ショップは10月3日月曜日から12日水曜日。案内7、坂本龍馬記念館。特別展示、土佐の幕末四天王と岡田伊蔵。開催日10月19日水曜日まで。龍馬、武智半平太、長岡慎太郎、吉村虎太郎ら土佐の幕末四天王と言われる4人の志士の新筆書簡と岡田伊蔵の罪状文、箇所を特別展示します。坂本龍馬記念館の住所は、高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、入館料700円、展示外期間500円。案内8、野市動物公園。第31回写真コンテスト作品展、開催日11月3日木曜日祝日まで、入選作品約60点を展示します。野市動物公園の住所は江南市野市町大谷738、電話088756-3500、入園料470円。18歳未満、高校生以下は無料です。休園日、月曜日。祝日の場合は翌日。案内9、高知城歴史博物館。連続歴史講座、山内容堂を読み解く5つの視点。開催日、1回目10月16日日曜日、2回目11月5日土曜日、3回目11月6日日曜日、4回目11月6日日曜日、5回目12月11日日曜日の午後2時から午後3時30分、3回目の11月6日のみ午前10時から午前11時30分。企画展の関連行事として5名の講師の視点から山内容堂を読み解きます。募集人数、オンライン聴講はそれぞれの回とも100人。ホール聴講はそれぞれの回とも先着40人。申し込み方法、電話、ファックス、メール、持参。高知城歴史博物館の住所は、高知市大手筋 2-7-5、電話088-871-1600、入館料700円、常設展も含みます。案内10、埋蔵文化財センター。企画展、 発掘された中世の土佐。開催日10月9日日曜日から令和5年3月31日金曜日。鎌倉室町時代の中世遺跡から当時の人々の暮らしや武家の動向を紹介します。埋蔵文化財センターの住所は南国市篠原1437-1、電話088-864-0671、休館日土曜日、企画展示以外の日曜日、祝日。案内11、高知漫画ベース、漫画王国、土佐情報発信拠点、作画体験教室。開催日、土曜日、日曜日、祝日、午後1時から午後4時。液晶タブレットや G ペンなど、プロの漫画家と同じ画材を使って、作画体験をしてみよう。初めての方やお子様も大歓迎です。無料です。高知漫画ベースの住所は、高知市丸の内 1-1-10、県立公文書館内、電話088-855-5390、休館日、火曜日、木曜日、臨時休館日あります。案内12、オーティピア高知図書館、県立図書館、高知市民図書館本館、がん相談会、2022 in オーティピア、開催日、1回目10月10日月曜日祝日、2回目10月20日木曜日、3回目10月30日日曜日、それぞれの回とも午前9時30分から午後5時。がん相談支援センターや高知産業保健総合支援センターのスタッフにがんの治療や治療に関する経済的なこと、介護や就労などの相談が無料でできます。大手ピア、高知図書館の住所は、高知市大手筋 2-1-1、電話088-823-4946、休館日月曜日、祝日の場合は開館、毎月第3金曜日。次は、県庁統計分析課から、令和4年8月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は67万7067人。前の月に比べ383人の減少です。そのうち男性は32万132人。前の月に比べ150人の減少です。女性は35万6935人。前の月に比べ233人の減少です。世帯数は31万4739世帯。前の月に比べ7世帯の減少です。三三高知2022年10月号の発行部数は33万7千部。発行は令和4年10月1日。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、 高知市丸の内1丁目2番25。E メール11131301@ken.pref.kochi.ag.jp。 ホームページ https://www.pref.kochi.ld.jp/。 制作は株式会社ホットコーチ。なお、メール版の配信をしています。ご希望の方は、広報広聴課までご連絡ください。 点字版録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課電話 088-823-9634 へお願いします。県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。サンサンコーチに関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。以上で、サンサンコーチ10月号を終わります。